骨折の診断って、まあ、ある意味ですごくシンプルですよね。
そうですね。レントゲンを取ってそこに白い線が入っていれば、あ、折れていますねとすぐに診断が下りますからね。
ええ、そうなんですよ。目に見える物理的な現象ですから。でも、もし人間の心の中を映し出すレントゲンがあったらどうでしょうってちょっと思うんですよね。
心の中のレントゲンですか。それはなかなか恐ろしいですね。
はい。頭の中で本当に思っていることと実際に口から出た言葉とか取った行動が違っていたら、そこにどんな亀裂が映るのかなって。
なるほど。人間の内心と外に向けられた表示が食い違った時、法律はどうやってその矛盾を解決するのか。非常に人間しくてかつ泥臭い領域ですよね。
そうなんです。目に見えない分、まあ診断が極めて難しいグレーゾーンと言えますよね。
ええ、まさにその通りです。
というわけで今回の深掘り分析では、まさにその心と行動のズレという法律上の激戦区に足を踏み入れていきます。
はい、楽しみですね。
私たちの言葉が本心を裏切った時、法律はどう介入するのか。今回は提供された資料から民法の意思表示に関するルールを徹底解剖していきます。
心理留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、脅迫というやつですね。
ええ、特にリスナーのあなたが試験対策や知識の整理で絶対に引っかからないようにですね、資料に隠された試験で狙われる3つの引っ掛けポイントを完全攻略するのが今日のミッションです。
はい、しっかり解説していきたいと思います。
じゃあここを紐解いていきましょうか。
はい、まずは資料にある心と行動がずれる5つのパターンをざっと整理してみましょうか。
そうですね。まずは心理留保。これは自分で嘘だと分かっていて冗談を言うようなケースですよね。俺の車100円で売ってやるよみたいな。
ええ、冗談や嘘ですね。そして次は虚偽表示です。これは相手とグルになってする嘘の契約です。
ああ、借金取りから財産を隠したいから一時的に君に売ったことにしておいてくれというようなパターンですね。
その通りです。これらに対して錯誤は単なる勘違い、詐欺は騙された場合、そして脅迫は脅された場合となります。
わかりやすいですね。
そしてですね、法律はこれら5つのパターンに対して大きく2つの異なる対処法を用意しているんです。
それが資料にある無効と取り消しですね。
はい。心理留保は原則有効ですが、相手が嘘だと知っていた悪意の場合や知ることができた誘拐室の場合は無効になります。そして虚偽証示は最初から無効です。
なるほど、嘘関連は無効なんですね。一方で錯誤、詐欺、脅迫については無効ではなくて取り消すことができると規定されていますね。
ええ、ここが非常に重要なポイントなんです。
この無効と取り消しって日常会話では結構同じような意味で使ってしまいますけど、どうしてわざわざ言葉を分けているんでしょうか。
それはですね、法律上の扱いが全く異なるからなんです。
つまりこれってどういうことなんでしょう。私なりのイメージなんですけど、無効っていうのはそもそもコンセントが抜けていて最初から全く電源が入っていないテレビ。
ほう、面白いですね。
で、取り消しっていうのはとりあえず電源は入って番組は映るんだけど、後からやっぱりこれ違いましたって返品ボタンを押せるテレビみたいなイメージですか。
ああ、そのテレビの比喩すごくわかりやすいです。まさにその通りで、法律が重視しているのは返品ボタンが押されるまでの間、そのテレビがどう扱われるかという時間の流れなんですよ。
時間の流れ。
はい。無効は初めから何の効力も生じていません。電源が入っていないので誰も何も主張しなくてもゼロのままです。
なるほど。
しかし取り消しは、騙されたり勘違いしたりした人が取り消すという意思表示、つまり返品ボタンを押すまではとりあえず有効な契約として動き続けているんです。
ああ、とりあえず取引自体は進んでしまうわけですね。でも騙された側からすると、詐欺なんだから最初からコンセントが抜けている状態、つまり無効にしてよって感情的には思ってしまいますよね。
ええ、ここで非常に興味深いのは、まさにそこが試験で狙われる一つ目の引っ掛けポイントだということです。
あ、なるほど。
試験ではよく詐欺による意思表示は無効であるといった入れ替え問題が頻出します。
引っかかりそうですね、それ。
はい。法律は感情だけで動くわけではありません。騙されたといえ、一度は当事者間で合意が形成された以上、いきなりゼロにするのではなく、被害者に選択権を与えているんです。
選択権ですか。
ええ、このまま契約を進めるか、それとも白紙に戻すかです。もしかしたら騙されて買ったけれど、後から 案外いい買い物をしたからこのままキープしようと被害者が思う可能性だってありますよね。
確かに、騙されたけれど結果往来だった場合、最初から無効にされてしまっていたら、せっかく手に入れたものを手放さなきゃいけなくなりますね。
その通りです。
だからこそ被害者に返品ボタンを押すかどうかの主導権を握らせているのか。いや、すごく納得です。
はい。法律の条文には明確に取り消すことができるとあります。詐欺は無効という直感的な感情に流されず、後から返品する権利が与えられるだけだと冷静に判断することが重要です。
リスナーのあなた、これが一つ目のポイントですよ。さて、その返品ボタンのルールについて考えると、第95条の錯誤、つまり勘違いの場合はどうなるのか気になります。
錯誤ですね。これもよく問題になります。
じゃあ、どんな勘違いでも返品ボタンを押せるのって疑問が湧くんですが、どんな些細な勘違いでも取り消せるなら、世の中の取引はめちゃくちゃになってしまいますよね。
ええ、おっしゃる通りです。ですから、資料を見ると、錯誤による取り消しには厳しいハードルが設けられています。
ハードルですか。
はい。まずその勘違いが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものでなければなりません。
つまり、誰が見てもそりゃそんな勘違いをしてたら契約しないよねと納得できるレベルであることが求められるわけですね。
ええ。それに加えて、ここからが最大の罠なんですが、表意者の重大な過失、いわゆる重過失について触れる必要があります。
重大なる不注意ですね。
はい。自分がひどい不注意で勘違いしたなら、原則として取り消しはできないんです。ちゃんと確認すれば絶対分かったでしょという自業自得のケースですね。
なるほど。相手を守るために自分が責任を負う。これはすごく論理的ですよね。でもここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
資料を読み込んでいくと、なんか不思議な例外がありますよね。
ええ、第95条3項に記載された例外ですね。
そうです。相手がこちらの勘違いを知っていたり、相手も同じ勘違いに陥っていたりした場合、これを同一の錯誤っていうみたいですが、その場合は自分に重過失があっても取り消せると。
はい、そこが試験でめちゃくちゃ狙われます。
いや、ちょっと待ってくださいよ。これお互いに盛大に勘違いしているポンコツ同士の契約なら、自分に重過失があっても取り消せるってことですか？
そういうことになりますね。
なんかマイナスとマイナスをかけたらプラスになるみたいで、ちょっと変じゃないですか。なんで急に返品ボタンのロックが解除されるんでしょうか？
ふふ、一見すると矛盾しているように見えますよね。でも落ち着いて考えてみてください。法律は相手を保護する必要があるかどうかで線を引いているんです。
相手を保護する必要？
ええ。そもそもなぜ重過失がある勘違いを取り消せないようにしているかというと、正しい前提で契約に臨んだ相手方を守るためです。
まあ、いきなり勘違いでしたってひっくり返されたら、まともな相手は不足の損害を被りますもんね。
そうなんです。では相手も同じように勘違いしていた場合はどうでしょう？相手も本来意図していたものとは違う契約を結ぼうとしていたわけです。
ああ、なるほど。
つまり、この間違った契約内容をどうしても守ってほしいと願っている人が、実は誰も存在しないことになります。
法律は単に不注意な人を罰するためにルールを作ったわけじゃなくて、守るべき相手がいるかどうかを見ているんですね。
まさにその通りです。相手も同じ勘違いをしているなら、相手を保護しなくていいから取り消せるんです。
誰もこの契約の成立を望んでいないんだから、白紙に戻してあげた方が世の中のためになると
。はい、これが試験で狙われる2つ目の引っ掛けポイント、重過失の例外パターンです。リスナーの皆さんも、このマイナスとマイナスの掛け算のロジックしっかり押さえておいてくださいね。
いやー、相手を保護する必要がないなら原則はひっくり返る。面白いですね。さて、ここまでは当事者2人の間の話でしたが、実際の取引ではそう簡単には終わりませんよね。
ええ、第三者が絡んでくると話はさらに複雑になります。
そうですよね。例えば、嘘の契約で土地を手に入れた人が、事情を全く知らない無関係の第三者にその土地を転売してしまった場合。
はい、よくある事例ですね。
ここで、かわいそうな被害者対何も知らない第三者という究極の対決が生まれます。
ええ、これを全体像と結びつけて考えてみると、資料の第93条から第96条に散りばめられた第三者への対抗の要件が非常にロジカルに作られていることがわかります。
資料を横断して比較するわけですね。心理留保や虚偽表示のように無効になるケースは、善意の第三者、つまり事情を知らない第三者に対抗できないとあります。
はい。一方で、 錯誤や詐欺のように取り消しになるケースは、善意かつ過失がない第三者に対抗できないと規定されています。
つまり詐欺や錯誤の場合、第三者が守られるには、知らないことだけじゃなくて、落ち度がないことまで要求されてハードルが上がっているんですね。
その通りです。虚偽表示のように自分から進んで嘘の外観を作り出した人よりも、詐欺で騙された人の方が保護する必要性が高いですからね。
だから第三者にも完璧さが求められると。なるほど、理にかなっています。
そしてここからが最大のクライマックスです。
お、来ましたね。
資料の第96条、脅迫を見てください。ここにはなんと第三者保護の規定が一切ないんです。
え、一切ない。
つまりどれだけ第三者が善意無過失で完璧であったとしても、脅迫された被害者が勝つという最強のルールなんです。
ちょっとリスナーのあなた、気づいたですか？詐欺と脅迫、同じ第96条に書かれているのに、第三者の扱いが全く違うんです。
はい、ここが試験で最も狙われる3つ目の罠です。
でもどうしてなんでしょうか？同じように悪いやつにやられているのに、なぜ脅迫だけ被害者が無双できるんでしょう？
それはですね、脅迫が完全に意思決定の自由を奪われた状態だからです。
完全に奪われた状態。
ええ、詐欺の場合、嘘の情報を与えられてはいますが、最終的にじゃあ買おうと決断したのは自分自身の頭であり、少しは自分の判断が入っています。
ああ、騙されたとはいえ、一応自分で選んだという事実は残るわけですね。
はい、しかし脅迫はピストルを突きつけられて犯行をさせられるようなものです。自分の意思なんて存在しません。
確かにそれはもう操り人形ですよね。
ええ、だからこそ法律は意思決定のプロセスが完全に破壊された脅迫の被害者を何よりも優先して保護するんです。
だから第三者がどれだけクリーンでも被害者が勝つんですね。
その通りです。試験では脅迫による取り消しは善意無過失の第三者に対抗できないという嘘の記述が必ず出ますから、騙されないでくださいね。
いやー、これは開会というか法律の奥深さを感じますね。じゃあ今回リスナーのあなたと一緒に深掘りした3つのポイントを軽快に振り返ってみましょうか。
はい、お願いします。
まず1つ目、無効、つまり心理療法と虚偽表示ですね。これと取り消し、錯誤、詐欺、脅迫の違い。取り消しは後から返品ボタンを押せるテレビのようなもので、詐欺は無効ではなく取り消しであること。
そうですね。
そして2つ目、錯誤の重過失には例外があること。お互いが勘違いしている同一の錯誤なら、相手を保護する必要がないから取り消せる。
はい、マイナス同士の影なんですね。
そして最後、3つ目、第三者保護の要件の違いですね。善意のみでいい場合と善意無過失が必要な場合、そして脅迫には第三者保護がなく被害者が絶対に勝つという最強ルール。
完璧なまとめです。
法律って単なる暗記科目だと思われがちですけど、誰をどうやって守るべきかという人間ドラマのバランス調整なんですね。
本当にその通りです。そしてここで重要な疑問が浮かび上がります。
おお、何でしょうか？
今回の資料は生身の人間による真の中の真意と外に出た表示のズレを扱っていますよね。
はい、そうですね。
でもリスナーのあなたは、現代のデジタル空間において私たちの本当の意思とは一体どこにあると思いますか？
デジタル空間ですか？
ええ、AI が自動生成した文章やアルゴリズムに誘導されてワンクリックで購入ボタンを押してしまう現代、ボタンを押した指先にあるのか、それとも頭の中にあるのか。
うわ、それは深いですね。誘導された押したクリックは果たして本当に自分の意思と言えるのか。
はい、法律がこの先こうした見えない意思の操作にどう適応していくのか、ぜひ考えてみてください。
いや、テクノロジーが進化した今の世界では、人間の本当の意思を見つけ出すのはますます難しくなりそうですね。でもだからこそ、今日学んだ法律の哲学がこれからの時代を読み解くレンズになってくれるはずです。
そう願っています。
リスナーのあなた、試験での検討を祈っていますよ。今日解き明かした引っ掛けポイントを武器に、自信を持って知識を活用してくださいね。それでは今回の深掘り分析はここまでです。次回もまた知的好奇心を刺激するテーマでお会いしましょう。